お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章8節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙の1章の学びをしていますが、1章の7節。この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。罪という言葉は、パラプトウマという言葉で、違反、あるいは脇へ落ちるという意味があります。パウロはローマ人への手紙の中で、人間の最初の罪を違反として説明しています。ローマ人への手紙5章の15節。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。パウロはまたローマ人への手紙4章の25節でも、罪という言葉に同じ言葉を使っています。主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。罪には、人間に課せられる罪の全体のリストが含まれています。アウグスティヌスは、それを次のように簡潔に言い表しました。キリストは麗しいものにするために、汚らわしい教会を買い取られた。キリストは教会をご自分の血潮によって買い取られ、私たちの罪の代価を支払ってくださったのです。またここには、これは神の豊かな恵みによることですとありますが、これは興味深い表現です。パウロは罪の贖いは、神の豊かな恵みの中からではなく、神の豊かな恵みによると言っているのです。この違いを説明してみたいと思います。あの大富豪ロックフェラーは、フロリダでゴルフをするときはいつでも、キャディに50円ほどのチップしかあげませんでした。彼は自分の豊かさの中から、わずかなものを与えたのであって、自分の豊かさに従って与えたのではありませんでした。彼がもし自分の豊かさに従ってチップを与えていたなら、そのキャディは金持ちになっていたことでしょう。神様はご自分の豊かな恵みに従って私たちをあがなってくださいました。神様は恵み豊かであり、ご自分の豊かな恵みによって喜んで与えられるお方です。私たちはここで、教会のための御子なる神様の御業を学んでいます。その御業は三重の意味があります。まず、キリストは私たちをご自分の血潮を通してあがなわれました。二つ目は、キリストはご自分の御心の奥義を明らかにされました。そして三つ目は、キリストは私たちに相続財産を報いてくださいます。贖いという言葉のために使われているギリシャ語を以前学びましたが、その言葉は代価を支払うことを含んでいることがわかりました。その代価は、キリストの血潮です。主が代価を支払ってくださったので、私たちは許しを得ることができるのです。神様が私たちが罪の奴隷の競り台で売られていた市場に行って行かれ、 私たちすべてを買い取ってくださったことを私たちは知っています。ですから神様は私たちをご自分の栄光のためにお使いになるのです。神様は私たちを自由にするために買い取ってくださり、また私たちと個人的な関係を確立してくださいました。七節にあるアガナイというアポルトロウシスというギリシャ語は、神様があなたは神様のために何をしたかとは決してお尋ねにならないという意味です。これは恵みについての栄光に満ちたところです。神様が恵みによってあなたをお救いになったとき、あなたにはそのことで買い取られた主人である神様に新たな借りができるのではないのです。神様はあなたを全く自由にするためにあなたを買い取られたのです。でも私たちは神様に仕えるべきではないでしょうかと尋ねる人もいると思います。もちろんそうです。でもそれはもう一つの新しい関係という別の基礎に立っています。その新しい関係とは愛の関係です。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主イエスは、私があなたのために死のうとしているのだから、あなたは私の戒めを守るべきであるとは言われませんでした。もしあなた方が私を愛するならと言われたのです。今日もしあなたが主を愛しているのなら、主はあなたの奉仕を受けたいと願っておられます。しかしもし主を愛していないのなら、奉仕することについては忘れてください。今日キリストへの献身ということについてよく耳にしますが、私たちは主に捧げるものなどほとんどないのです。私たちはあくまでも愛のうちに主に応答すべきなのです。奉仕の動機と順序は、主がまず私たちを愛してくださったので、私たちは主を愛するのです。主はあなたを愛しておられ、あなたのために代価を支払われたのです。主はあなたが罪の許しを得ることができるようにと、ご自分をお与えになり、血を流されたのです。もしあなたが喜んで主のところに行って、主を自分の救い主として受け入れるなら、罪からの自由と永遠の命はあなたのものなのです。さて、もし誰かが、でも私は主を愛していませんと言ったらどうなるでしょうか。それなら主はあなたにご自分に仕えるようにとは求めておられません。でももしあなたが主を愛しているのなら、主はあなたがご自分に仕えることを望んでおられます。あなたの贖いと許しは、神の豊かな恵みによることであることを決して忘れないでください。さて、私たちは、御子なる神様の教会のための第二の御業を見る準備ができました。キリストはご自分の御心の奥義を明らかにされました。エペソ人への手紙一章の八節から十節。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって、神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。聖書の中での奥義とは一体何でしょうか。それはこれまで神様が明らかにされていなかったのに、今明らかにされたものという意味です。新約聖書の奥義には常に二つの要素が入っています。一つは、人間の力によっては発見することができない神様からの啓示であること。二つ目は、奥義は適切な時に明らかにされ、 隠されてはいない。そしてすべての詳細が公表されないが、事実を確立するために十分なだけ明らかにされているということです。スコフィールド・レファレンス・バイブルには、新約聖書の11の奥義がリストされています。それらの奥義とは、まず一つ目は、天の御国の奥義が、マタイ13章の3節から50節。二つ目は、この時代のイスラエルの盲目さの奥義が、ローマ人への手紙11章の25節。三つ目は、この時代の終わりに生きている生徒たちが変えられることの奥義が、第一コリント人への手紙15章の51節から52節と、第一テサロニケ4章の13節から17節。そして四つ目は、ユダヤ人と異邦人からなる一つの体としての新約聖書の教会の奥義が、エペソ人への手紙3章の1節から12節、ローマ人への手紙16章の25節、エペソ人への手紙6章の19節、そしてコロサイ人への手紙4章の3節です。そして5つ目が、キリストの花嫁としての教会の奥義で、エペソ人への手紙5章の23節から32節。6つ目は、私たちのうちに住まわれるキリストの奥義が、ガラテヤ人への手紙2章の20節、コロサイ人への手紙1章の26節から27節。そして7つ目が、神の奥義であるキリスト、つまり、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている肉体を取られた方であるキリストの中に人間のためのすべての神様の知恵が存在するという奥義。第一コリント人への手紙2章の7節とコロサイ人への手紙2章の2節と9節。8番目は人間に神様に似たものであることが回復される過程の奥義が第一テモテ3章の16節。そして9番目が不正の奥義、第二テサロニケ2章の7節、マタイ13章の33節。そして10番目が7つの星の奥義が黙示録の1章の20節。そして11番目がバビロンの奥義で、黙示録17章の5節と7節です。これらのすべてがあってさえも、神様は私たちにすべてを語ってはおられません。神様が私たちに語っておられないことがたくさんあるのです。なぜなら、この地上では答えを知っている人は一人もいないからです。いつの日か神様が私たちにそれらのことも明らかにしてくださいます。奥義とは、神様が以前には明らかにされていなかったことを、今は私たちに明らかにしてくださっているもののことです。今この説には、旧約聖書では明らかにされていなかった素晴らしい奥義が書かれています。まず8節と9節をもっと意味がよくわかるように言い直してみたいと思います。神様は私たちに向けて富むようにしてくださいました。神様が恵みの喜びに従ってキリストのうちに決められたすべての知識と分別のうちに神様の御心の奥義を私たちが知るようにされ。神様の御心の奥義とは何でしょうか。まず第一に、御心の奥義とは、知識と分別、または思慮によって明らかにされたものです。私たちはこの奥義をできるだけわかりやすく述べ伝えるべきです。H.A. アイアンサイド博士はよく次のように言っていました。小さな子供たちの手が届くようにクッキーを一番下の棚に置きなさい。ですから私たちは福音をできるだけわかりやすく述べ伝えるようにすべきです。福音は非常にわかりやすいものですが、同時にそこには神様の深みと知恵とがあって、私たちには容易に探ることのできないものでもあります。神様の偉大な目的や神様のご計画の中の何かを知るためには、私たちは自分の持っているすべての知的な洞察力を用いる必要があります。 神様はご自分の目的とご計画を私たちに知ってほしいと願っておられます。なぜなら今はこの奥義がすでに明らかにされたからです。またここには、時がついに満ちて実現しますとありますが、この日本語訳の中には、時、カイロウと満ちる、プレイロウマトス、そして計画、オイコノミアという三つのギリシャ語が使われています。オイコノミアというギリシャ語の日本語の直訳は、管理、仕事、計画などの意味があります。そしてオイコノミアは、キング・ジェームス訳では、ディスペンセーション。ニューアメリカン・スタンダード・バイブルでは、アドミニストレーション。また、NIB のグリーク・イングリッシュ・ニュー・テスタメントには、スチュワードシップという言葉が使われています。そして、オイコノミアというギリシャ語を、マギー博士は、ディスペンセーションと訳しており、この箇所とこの言葉の解釈について、以下のように述べています。この言葉は、奥義という言葉にも似ている言葉の一つで、これまでしばしば誤解され、憎まれている言葉です。聖書は確かに、時が満ちる神様のご計画、つまりディスペンセーションを教えていますから、私たちはこの主題を避けることはできません。まず最初に言っておきますが、神様のご計画であるディスペンセーションとは、一定の期間のことを言うのではありません。ディスペンセーションと時代の違いはそこにあります。恵みの時という言葉をよく耳にしますが、これは一定の期間のことを言っています。しかしディスペンセーションは、務め、秩序、管理という意味もあります。また、経済という意味もあります。つまりこの言葉は、功を奏する秩序、または体制、または物事を行うやり方などを意味する言葉なのです。このオイコノミア、またはディスペンセーションの説明について、マギー博士は次のような例話を使っています。例えば女の子たちは、学校で家政学と呼ばれる科目を勉強します。彼女たちは、どのように家計をやりくりするかを学びます。女性が自分の家庭を持ったとき、彼女は、毎回どのような料理をするか、やりくりを考えなければなりません。そして彼女は、一家の主婦としてその家の家計をやりくりする権利があるのです。また多くの若者たちが大学で政治経済を学び、どのように政府を運営するか、または国を運営するかを学びます。イギリスではアメリカ合衆国とは違う仕方で政府を運営します。その国にはそれぞれのシステムを持つ権利があります。そして私たちは、どちらの運営が正しいという言い方はできません。また国々にはそれぞれ違う交通システムがあります。日本やイギリスでは車は道の左側を走りますが、アメリカでは右側を走ります。ですからエペソ人への手紙1章の10節で訳されている神様のご計画を意味するオイコノミアまたはディスペンセーションという言葉は、ある特定の期間に当てはまることもあるかもしれませんが、また同時にこの言葉は、神様が何かを特定の時に運営されるその方法を意味しています。神様はそのように物事を行われます。神様がアダムのためにされた準備は、あなたや私のためにされた準備とは違うものであることは明らかです。最も熱心な反ディスペンセーション主義者でさえも、エデンの園は今日の南カリフォルニアとは違っていたことを理解できると思います。そして神様は、現代の私たちを取り扱われるのとは違うやり方で、アダムを取り扱われたのです。さて神様が人々を救われるのにはたった一つのやり方しかありません。すべてのものは一つの救いのやり方にかかっています。でもそのアプローチと体制のもとにある人間が違ってきています。例えば、 アベルは神様に子羊を捧げました。アブラハムも同じことをしました。旧約聖書の祭司たちは神様に子羊を捧げました。神様はそれが正しい方法だと言われたんです。でも今日、子羊を捧げるのは私たちが神様に近づくための正しい方法ではありません。私たちは違う制度のもとにあるのです。時がついに満ちてとありますが、時が満ちるとは何のことでしょうか。私たちはそのすべての段階に入っていくことはできませんが、キリストが天と地のすべてのものを治められる時に向かって、神様はすべてのものを前に進めておられます。満ちるというギリシャ語は、プレイローマトス、またはプレイローマという言葉で、完成、または達成、成就というような意味があります。そしてこれは、すべてのものがイエス・キリストの支配のもとに携え入れられる時が満ちることを意味しています。またこの言葉の中には、今まで何世紀、何千年もの時がその中に入ってしまうような巨大な容器のようなものです。過去、現在、未来のすべてが、またすべてのものが膝をかがめ、イエス様は主ですと告白するその時に向かって動いているのです。これこそ私たちに明らかにされた奥義なのですと、マギー博士は述べ、以下の聖書箇所を引用しています。ヘブル人への手紙2章の8節。万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。この説は、私たちがまだその時に来てはいないことをとても明らかにしています。今日私たちは別の、時が満ちた神様のご計画、オイコノミア、ディスペンセーションのもとにあります。つまり私たちは今、違う体制のもとに生きているのです。でも神様は、過去に明らかにされていなかったことが来るということを私たちに明らかにされたのです。今日、天と地は調和してはいません。主こそ唯一の言わなる方です。主は今日、教会が頼っている土台であるたっとい石なのです。そして天と地が調和し、すべてのものがキリストにあって一つに集められる時がいつか必ずやってくるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御心の奥義というテーマで、エペソ人への手紙1章8節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。